こんにちは。ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年3月19日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは2 new Pebble OS watches。二つ目のニュースは Apple restricts Pebble from being awesome with iPhones。三つ目のニュース show HN, I made a tool to port tweets to Blue Sky, maintaining their original date.4つ目のニュースは、show HN Git Who, a new CLI tool for industrial scale Git blaming. そして5つ目のニュースは、Karatsuba Matrix Multiplication and its efficient hardware implementations です。今回のラインナップ、いかがでしょうか？スマートウォッチの話題から、Twitter、今は X ですね。X からの移行ツール、そして Git の効率的な分析ツールまで盛りだくさんでお届けします。それでは最初のニュースから詳しく見ていきましょう。最初のニュースは2 new Pebble OS watches です。往年のスマートウォッチ、Pebble の精神を受け継ぐ新しいスマートウォッチが登場しました。エリック・ミジコフスキ氏が発表したこのニュースでは、Pebble OS を搭載し、過去の Pebble アプリと互換性のある Core 2 Duo と Core Time 2という2つのモデルが紹介されています。Core 2 Duo は白黒ディスプレイ、Core Time 2はカラーディスプレイを搭載し、どちらも長寿命バッテリーと物理ボタン、そしてハック可能であることが特徴です。Pebble の良さをそのままに、現代的なチップと新しい機能を追加した Pebble ファンにはたまらないデバイスと言えるでしょう。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーはエリック・ミジコフスキ氏に対し、オープンソースのウェアラブル OS、専用ハードウェア、コミュニティの形成など短期間で多くの成果を上げたことを称賛しています。また別のユーザーは10年前のオープンハードウェアプロジェクトを再開するにあてで学んだことについて質問し、オリジナルのビジョンを忠実に守ることがどのように役立ったのかに関心を示しています。さらにワイヤレス充電に対応してほしいという意見や心拍数モニターよりも気圧計やコンパスを搭載してほしいという意見も出ました。
様々な意見が出ていますね。Pebble への愛着が感じられます。次のニュースです。次のニュースは、Apple restricts Pebble from being awesome with iPhones。Pebble の創業者であるエリック・ミジコフスキ氏が自身のブログで Apple の制約について語っています。iPhone では、サードパーティー製のスマートウォッチがテキストメッセージを送信したり、通知に対してアクションを実行したりすることが非常に難しいとのこと。これは Apple が自社の Apple Watch のエクスペリエンスを優先し、競合他社を制限しているためだと指摘しています。彼は iOS 向けのアプリを開発する予定ですが、Android 版と比較して機能が制限される可能性があることを理解しておきたいと述べています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
iMessage との統合に関するセキュリティ上の懸念を指摘する意見がありました。あるユーザーは iMessage のセキュリティ業界変更することになり、平均的なスマートウォッチユーザーがそのリスクを理解していない可能性があると述べています。一方で別のユーザーはアップルが iMessage のエコシステムを閉鎖的にしていることがスパム対策につながっていると指摘しています。また、アップルが自社の製品やサービスとの競争を妨げるために競合他社を制限しているという意見や、アップルはハッカーニュースのコミュニティではなく、普通の人々に向けてデバイスを作っているので仕方ないという意見もありました。
アップルの戦略に対する賛否両論、興味深いですね。では次のニュースです。次のニュースは show HN I made a tool to port tweets to Blue Sky, maintaining their original dates. Twitter 今は X ですね。X から Blue Sky への移行ツールが登場しました。このツールを使うと過去のツイートを Blue Sky にインポートする際に元の投稿日時を保持できるとのこと。Blue Sky はツイッターの共同創業者であるジャック・ドーシー氏が支援する分散型 SNS で最近注目を集めています。このツールを使えば、X での過去の活動をブルースカイで再現できるため、 移行のハードルが下がさると言えるでしょう。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
投稿日時を遡って設定できることに驚きを示すコメントがありました。過去のイベントやスポーツの結果、株価などを予測していたかのように見せかけることができてしまうため、ソーシャルエンジニアリング詐欺に利用される可能性があると指摘しています。また、別のユーザーは、中央集権的なプラットフォームから別のプラットフォームに移行するだけで、根本的な解決にはならないと指摘しています。さらに、既存のツイートをブルースカイに移行する際に、本人確認の仕組みがないため、なりすましが可能になるのではないかという懸念も示されました。
確かに悪用される可能性は否定できませんね。次のニュースです。次のニュースは ShowGitWho, a new CLI tool for industrial scale Git blaming です。大規模な Git リポジトリでファイルツリー全体の貢献者を特定するための新しい CLI ツール GitWho が登場しました。Git blame がコードの号ごとの責任者を特定するのに対し、GitWho はコンポーネントやサブシステム全体の責任者を特定します。このツールを使うことで、誰がこのコードを書いたのか、という永遠の疑問に、より包括的な視点から答えられるようになるかもしれません。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
GitBlame の目的は誰が書いたかではなく、どのコミットに責任があるのかを明らかにすることだと指摘するコメントがありました。また、VS Code の Git Lens 拡張機能を使えば、GUI で簡単に Git Blame を実行できるという意見や、このツールをスタックランキング、従業員の成績をランキング付けすることに利用しないでほしいというジョークも飛び出しました。さらに、インストールに Go、Ruby、Rake が必要であることに言及し、バイナリ版を使うことをコメントするユーザーもいました。
CLI ツールはエンジニアの強い味方ですからね。最後のニュースです。最後のニュースは、カラツバマトリックスマルティプリケーション and its efficient hardware implementations です。カラツバ法という大きな整数の掛け算を効率化するアルゴリズムがありますが、この論文では、そのカラツバ法を行列の掛け算に応用することで計算量を削減し、ハードウェア実装を効率化する方法を提案しています。特にディープラーニングのアクセラレータシステムにおいて、行列の掛け算のパフォーマンスを向上させる可能性があるとのことです。計算、資源が限られた環境で効率的な計算を実現するための重要な一歩と言えるでしょう。こちらのニュースについて、ハッカーニュースのコメントはまだありません。さて、本日のハッカーボイスは以上です。今日は、ペブルのスマートウォッチ、アップルの制約、ブルースカイへの移行ツール、Git の分析ツール、そして行列の掛け算という多岐にわたるトピックをお届けしました。次回のハッカーボイスでは、どんな新しい発見があるでしょうか。それではまた次回。2025年3月19日のハッカーボイスでした。